どうも、エル歌舞伎のエルグダです。
はい、どうも、ジャラの人です。
ということでね、今日は新宿の駅前で、マイクを持ってノーマスクで叫んでる方をちょっと見かけまして、
はいはい、
あなたたちはカルトを信じますか？オカルトを信じますか？
うん、
その下に看板で、うん、ワクチンはただの毒って書いてましたね。
で、
マスクっていうのは、まあ、前渋谷の駅前でも見ました、はい、マスクはコロナの46倍汚いって看板を持ってる人見かけまして、
当社ね、
はい、思わず私はその時にこうマスクを外しかけてしまったんですけど、信じかけてしまってね。で、その人もなんか知らない女の子、マスクしてる女の子に、なんか、マスクは良くないんだよってすごい諭してたんだけど、はい、その、要はマスクを子供に
諭し切れてないんだろ
うけど、どうだったか分かんないよ。で、今日
諭して切れたは何だ、
今日新宿にいた人が言うには、うん、要はマスクを子供にあなたはさせてるでしょと、
うん、
あれは虐待なんだっていうことを言っていました。
すごいですね。
で、まあちょっとこう見て、でも見ていたらちょっと看板持ってる人がすごいこっちを見てくるんで、うん、で、なんなら俺見て、興味持って見てんのになんかちょっと睨まれてる感じでささーっと言って勧誘されたかったのはなんかわかんないけども、
なんか、
うん、
なんか負い目があるのかな、
どうなんでしょうね。で、さささっと行ったら、今度はもうちょっと西口の少し過ぎたあたり、ホームレスの人たちがよくいるとこですよ、うん、そこにあの前から名物で色紙がいっぱい置いてあって、ホームレスの歌って書かれてるんですね。で、ホームレスの歌2021ってだいぶアップデートされたやつがあって、
はい、
その横に男と女のラブゲーム、勝つのはいつも女ですって、で、女だけあの赤の字で書いてるというね、お前に一体何があったんだっていう、
男と女のラブゲームというところでもう、うん、
だいぶ60
オーバー、うん、
いや
60オーバー、
あれはもうずっと語り継がれてる歌ですから
60オーバーじゃないですか
っていう、まあちょっと新宿で、まあそういうコロナ、はい、的な集団にこう遭遇というか、ちょっと見かけていってる間というか、はい、そのちょっと前に今度格闘王前田明、うん、コロナになっていましたという動画がアップされて、これが今めちゃめちゃこうニュースになってるんですよ。
はい、
で、なぜかというと YouTube が3週間止まっていて、みんなが心配していたと、
はいはい、
いうことがあって、その動画のあのハッシュタグが使えるんですけど、ハッシュタグ前田明、ハッシュタグリングス、ハッシュタグコロナっていうあのリングスコロナってなんか新しい団体があるのかなみたいなね、
当たる、うん、リーフ、そうそう、チャンピオンリーフやめたのかな、
いやいや、あったよね、
王冠に変えるのかな、
王冠ありましたけどね、あのベルトの代わりにリングスはね。で、その、
まあ、なんかあんまりリングスのイメージあんま良くなくな
って、うん、いや、そんなことない。
リングスとコロナを合わせたら、ちょっとあんま良くない。
まあ、そんなことないんだけど、で、前田明さんの動画すごいのは、その16分間コロナになった、その体験ってのを、もう一人喋りでやるんだけど、うん、まあ、よどみないわけよ。
あ
れね、そこら辺の芸人より全然喋れますね。
いやー。
すごかった。
はまき吸ってました
か？はまきは吸ってなかった。そこで急にはまき吸っててもなんかちょっとね、あれですから。で、前田さんが、まあ、結構前ね、まあ、僕もね、ちょっと実はプレイボーイさんでインタビューさせていただくという仕事があったんですけども、はい、まあ、前田さん結構ね、ちょっとマスクが結構きついというので、
うん、
藤波辰巳さんと対談した YouTube の中でも、うん、藤波さんがマスクした方がいいかなっていうのを、
大丈夫です、
まあ、距離だいぶ取ってんだけど、
うん、
言ってて、あ、結構マスク嫌いな人なのかなみたいな、
はいはい、
ちょっと思ってて、で、その、だいぶ昔にね、ザ・グレート・サスケが、岩手県議会議員になった時に、マスクマンとして議会議員になった時に、うん、前田明さんが、政治家ってのは命と本名をさらして、顔をさらして、命かけてやるもんや、と、うん、いうのがニュースになった時に、グレート・サスケが、私はメキシコでミル・マスカレスが、マスクの上からシャンプーしてるのを見た時に人生が変わりました。
うん、
前田さん、それわからないでしょう、うん。と言っていたという、
この
マスクだけで前田の話がいっぱいあるんですよ、俺の中で。
あ、なるほどね。
で、ザ・グレート・サスケの生前葬の試合をこの前見に行ったって、ここで動画上げたじゃないですか。
はい。
なんとグレート・サスケさん、その動画見てくださったそうで。
あ、本当。
そうですよ。
見てくれたんだ。
見てくださったそうで、うん、その中でデロリアン橋が言っていた、菅直人も清原もお遍路さん一瞬で終わったのに、新崎人生は何十年やってまだたどり着かないんだに爆笑しましたというメッセージが私の方に届いております。
爆笑させた。
爆笑させたのか優しさで書いたかは知りません。
いやあ、サスケさん笑わしたら嬉しいね。
いやー、ということで、
あら
いろんなものがつながっていって、でさらにこの、ごめん、ちょっとコロナつながりで言うと、小林よしのりさんの漫画が結構こう賛否両論なってたの見ました、ツイッターで。
なんかコロナは風邪みたいなこと書いたりして、
小林よしのりさんは割とそっち論者であって、まあ、マスクしないでこうみんなで会議とかやってんだけど、その漫画の中で小林よしのりさんがなんか愛人とセックスをすごいしていて、で家に帰って奥さんと飯食ってる時に奥さんの前で なんかよくわかんない嫌がらせでペッペッとか言ってずっとやってて、そしたらなんかみんなコロナになっちゃったみたいなっていうすんげえ漫画があって、でそれをいろんな人が、それこそ松山さんとかが、何なんだこれはみたいな書いてんだ
よ。なんかアメリカにそういうやついたよね、うん、コロナチャレンジってトイレ舐めてさ、そのままなくなっちゃったやつさ、うん、
で、
マジで、
もう別に不謹慎とかね、いろいろあるかもしれないけど、俺は小林よしのりのその漫画をツイッター越しに読んだ時に、うん、俺は笑ってしまったんですよ。何なんだこれはと。で、みんな怒ってたわけ。結構怒ってたんだけど、俺は一番怒んなきゃいけないのは、その漫画無料でネットに載せてるやつだ。
載せることはいけません、
ね。そこなんですよ、俺が言いたいのは。
ですよね。
だからさ、小林よしのりの、知らないよ、どこまでがギャグでどこまでが何なのか、うん、でも俺は笑っちゃったけどね。
笑っちゃう、
ね、うん、何なんだという。
今エーゲンはるかさんじゃちょっと試合しづらい。
エーゲンはるかさんは亡くなってますからね。
あ、そう
です。そうですから、ツバをチョップされた時にツバを飛ばすって、まああれはできないですよね、というような。
いいよね、新聞紙でこうやってね、
うん、そうそう、みんながね、
特別に
あのビニール傘とかでこう、まあ、そのビニール傘帰りさせたくないけどあんまね、というような。
いやでもすごいですね、
ことがありました。ちなみに今日日曜日、朝サンデーモーニング、張本勲さんリモート出演、うん、パラリンピックの金メダル取った全員にあっぱれあげてください。張本勲はいい人だということですね。これも僕は言っていきたい。ということになります。
全部見たんでしょうね。全部見たから全員にあっぱれた。
いやいや、それはお前意地悪だな。そんなのできるわけないじゃん。
いやいや、
それは意地悪だよ。
今24時間さ、うん、全局録画できる
機能もある。張本さんはもう野球教師さんだから、子供の。本当に。ねえ。
いやいや、全部見たんだよ。
そしてね、うん、まあ、この配信もね、見てくださって、つぶやいてくださったことのある僕の敬愛する格闘ライター、ジャン斎藤さんが、
はい、
ニコニコドロップキックというチャンネルをやっていて、
はいはい、
もう、僕10年ぐらい見ていたんですよ。
うん、
面白いから、
うん。
で、無料の部分だけをずっと読んでいたんですよ。っていうのを、なぜかジャンさんにもメールするっていう失礼なことしたんですけど、
はい、
なんと、とうとう入会しまして。
いや、それは。いや、何、どういう追い込み方してるんですか。
なぜ入会したかというと。
ああ、どうやって追い込まれた。
あの、秋山義弘が清原と、
はい、
桜庭さんへの謝罪動画を上げたんですよね、
はい。
なぜかこのタイミングで、あの、はい、クリームをいっぱい体に塗っていて、すっごい滑ると。で、桜庭さんがタックルしても掴めない。
はいはいはい、
で、秋山さんがボッコボーにして勝ったことによって、まあ、秋山さんが日本で試合するといつもブーイングになった。で、そのことも真相は何だったのか、未だにあんまり知らないですよ、誰も。あの秋山さんが恋に塗ったのか、
真相はね、語ってはいないからね、
うん、桜庭さんに謝罪したいって言っても桜庭さんも会いたくないっていうのを、なぜか15年越しで急に謝罪動画を清原さんに謝罪するっていう謎の動画が上がった。で、秋山さんのトレーナーにインタビューしてる何万字のすごいインタビューがあって、
トレーナー
そう、うん、あの山田武史さんっていうボクシングの、
はいはいはい、
でチーム黒船って言って、その総合格闘技の選手が当時ボクシングを習いに行けるジムがなかったんだけど、それをいち早くいろいろ受け入れてたトレーナーなんですよ、
うん、
で、このトレーナーが15年越しだから喋ることがありますっていうのを、
うん、
有料部分にいっぱいすごいことがあって、
はいはい、
で、まあそれも有料まで僕言いませんけど、見たい人は本当に入会してほしいけど、
うん、
一つだけ、
うん、
これは漫才でもいつかやりたいなって思うやつをメモったのが、
うん、
秋山義弘がその日に塗っていたクリームの名前、
あ、いいですね、
オーレイクエンチボディローションエキストラドライスキン、
エキストラ、
うん、これをね、今年のどっかで漫才で、
どこの製品なんですかね、
どこなんですかね、
手に入るんですか
ね、オーレイクエンチボディローションエキストラドライスキン、いや誰がわかんない、これをね、うん、ちょっとやりたいかなと、いうふうに思っています。
まあ、やる場所は限定されます
ね、やる場所だいぶね
限定されますね。
なのでね、
場所あるのがね、
だいぶね、ちょっとサブスク地獄になりそう、
やばいよ、
ネトフリアマプラ、まあそんぐらいかな。あ、でもね、もう何個か入ってんな、
うん、
柔術ナビっていう、あの、柔術の毎月いろいろコラム読めるやつとか、
はいはい、
まあ別にそんなすごい高くないんだけどね、全部ね、
うん、
という
読まれ
てございます。あとはもう一個ね、うん、ここで取り上げていますが、何回か、うん、身長141センチのミゼットレスラープリティ太田選手、
あ、これだね、見に行きました、ね、
はい、試合見に行きましたけど、一応連絡取れましたので、
あら、
はい、で、僕も今ちょっと勉強してます、うん、だいぶ昔に出た、
うん、
君は小人プロレスを見たことがあるかっていう文庫本を、
なんか聞いたことあるようなタイトルの、
幻冬舎アウトローから出てる
幻冬舎アウトローってあるの、
幻冬舎アウトロー文庫ってあるんだよ、幻冬舎お前らはもうすでにアウトローだろみたいな感じなんだけど、そのアウトロー文庫ってのがあって、
はいはいはい、
これでも結構名著で有名なんだね、あの高部宇一さんっていう人の、
高部宇一さん
昔から知ってはいたんだけどずっと買ってなくて、
うん
うん、まあちょっとそれ今読んで勉強中ですので、
はいはい、
なかなか濃厚な文庫ですよ、結構最初もちろんコビトプレスから入るんだけど、
うん、
まず高部宇一さんの幼少期から振り返っていって、まだ俺も途中だけど、
うん、
で振り返っていって、 まあ、要は学校にいた、まあ、在日朝鮮人の人とちょっとこう、うん、なんかうまくいかなかった小学校の時みたいな、うん、で僕にはいつから差別という意識が生まれたのだろうかっていう、もうそっから全部いくっていうこれはすごいと、すごいでしょ、
これは分けてもよかったんじゃないか、
うん、それが、
うん、こ上
で私はどうやってこう見ていくんだっていう、もう濃厚なやつなんで、まあ、ちょっと読み途中ですけどね、これもちょっとね、読んだらここで、
あ、そうなんですね、
はい、やっていきたいと思っています。ちなみに9月14日ですね、9月14日の火曜日、19時から、ここで生配信、L 歌舞伎のオールナイト日本 L、
はい、
ございますが、ここでもちょっと重大発表いたします。90分ぐらいやるんですけど、配信を、生配信、はいはいはい、ここ重大発表ありますんで、ぜひ
重大発表
お見逃しなく。
まだ聞いてないよ、ね、
その重大発表
まだ俺聞いてないよね、
ここ本番で言います。
なんでもだそんな驚くみたいなわーとかって俺できないよ、リアクション、
え
そんなバラエティみたいなリアクションできませんよ、私。
いいよ、あの俺はドキュメントしか興味ないからでも驚くと思うそれをですね、
なん、
中で発表いたしますので。それはそうよ、お前この前テリー伊藤さんのライブ見に行ってんだから、お前、テリー伊藤さんのライブ見に行ってんだから、本当に、
いやだから、うん、だからあの人先を見てね、すべてね、うん、やってるわけよ。
俺
ここでしょ多分。
お前俺がどんだけ普段水面下で動いたか知らねえだろ。ねということですから。
大丈夫かな。
はい、そちらの方のねちょっとぜひ
重大発表、
見ていただきたいと思います。あ、でそちらのスポンサーね、あのスタジオ大スポンサードの方も受け付けてますので、
お願いします。
ぜひお願いいたします。
お願いします。
といったところで、また明日お気になさってください。
お願いします。